もう一度読みします。こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。お祈りします。愛する天のお父様、こうして御言葉を開いて御言葉から聞くことができることをありがとうございます。どうぞ聖霊様、限られた短い時間の中ですが、御言葉を持ってお一人一人に信仰を与え、神の約束のものを共に受けることができるように豊かに語りかけてください。上からの知恵と霊を整え持って聖霊が導いてください。ご臨在をしている主に期待します。信じます。感謝して様の名前によってお祈りします。アメン。まず主に感謝をします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主に感謝します。こんばんは。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。私たちのために十字架にかかり三日目の私が、豊かに応えてくださることを信じていただきたいと思いますが、賛美大会が終わりまして、という話をすると時間がなくなるので、すぐ本当にやりたいと思いますけれども、今日はここからですね、信仰ということに関して、ここには信仰ということはできませんけれども、少し簡単に見たいというのを持っています。主の十字架の真理は11月1日から始まりますけれども、信仰を通して世に打ち勝つということが語られています。そしていろんなところですでにその証が与えられています。例えば11月1日に、くも膜下で倒れられた、ゆりかさんですね、コスタ夫人が本当に見事に教会の祈り、群れの祈りを通して、本当に完全に癒されて回復されました。本当に感謝したいと思います。で、すでにいろんな勝利が表されていますけれども、信仰を通して神様は私たちに勝利を与えられます。でも信仰というとですね、もちろん感謝をすること、その前に教会にしっかりつながること、感謝をすること、祈り求めること、そして神の語られたことに従うこと、そういう信仰の、あとは告白することとかですね、信仰を用いるってことが言われてるんですけれども、すごく重要なことがあるんですね。何かというと、信仰といえばすぐアブラハム、信仰の父アブラハムができますが、アブラハムは神様から約束を語られて、その約束の成就をまずイサクの誕生としていますし、その後また約束の成就で星のようになると言われた、もう数え切れない星になると言われたように、今世界中に彼は子孫を持っています。確かに約束が成就したんですね。でもアブラハムがその約束の成就のために一つ重要だったことがあるんです。それは何かというと、彼は忍耐を通されたんです。忍耐の末に約束のものを得ましたって書いてあるんですね。安心してください。だから今日から忍耐が始まるという説教ではないので先に言わないと嫌だなと思う人いるでしょうか。でもアブラハムは確かに忍耐の時を通された。ある期間、神様のその忍耐の時を通った上で、忍耐の末に約束のものを得た。例えばイサクを与えるにあたって25年間彼の体はだんだん成長していって若返ったんじゃなくて、99歳の時にアブラハムもサラも笑ったって書いてあるから、ますます老化して、99歳の時にはサラは89歳の時にはもう子供ができない体になってた。つまり全く不可能になってた。しかし約束通り100歳の時には、90歳になった時にはサラはですね、生まれたわけですね。つまりその期間本当に忍耐で、人間的にはだんだん可能性ができたんじゃなくて、何も変わらないどころか、ますます可能性はなくなって、人間的に言ったらもう全くダメっていうところをずっと通された後に約束の成就の問いが来た。アブラハムなんですね。その後イサクが生まれた後も、この言葉はイサクが生まれた後の創世記22章なんですけどね。で、そういうところを通されるわけですね。で、ちょっとね、駆け足ですけど、ヤコブの一章を見ますと、様々な試練のところです。今日はその次を読みます。ヤコブの一章の2節に様々な試練が書いてありますが、3節こう書いてあるんですね。こちらで読みします。445ページ、2班の方408ページ。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない、成長を遂げた完全なものとなります。って書いてありますね。忍耐を働かせなさい。で、ある期間、忍耐の期間っていうのは何が起こるかというと、信仰の試しなんです。信仰は試されるんです。試されることを通して信仰は立て上げられ、試されることを通して信仰は身につき、試されることをして信仰は育まれる。そして、問いが来た時に神の約束を受けれるわけなんですね。で、忍耐を取ることを通して私たちはこの信仰の勇者にされているんですね。でね、今実はですね、群れ伝統を見ている、また私は九州の長老なんで、九州のいろんな人たちの働きを見ている時に、15年、20年、10年という単位で約束を与えて待った人が、あちらでもこちらでも成就を見始めている。成就の始まりって言った方がいいですね。 これで終わらないから、もっと大きな祝福になるから、見てるんですね。で、その証をしたら時間がなくなるから、できませんけど、まあ、あちこちでしてますけど、やはり一番ちょっと今感動してるので、ね、一つだけやります。一つだけね、いっぱいありますけど、島原の、被災牧師ですね、岡田牧師の、ハレルヤですね、って岡田牧師の妹さんね、ご存知のように、15年か16年前ですよね、正確には16年前だと思いますけれども、離婚されました。ね、島原の有恵に嫁いで、一生懸命農家に嫁いで仕事をしました。仕事しすぎて体を壊して倒れました。男の子が3人いましたけども、農繁期に姑さんもみんな農家に行くのに自分だけ仕事ができない。根が真面目だから自分を責めます。心の病になりました。そして、今度は、お医者さんからもう治らないとされました。男の子3人自分の手で育てられません。姑さんがいい方で一生懸命育ててくれました。でもますます落ち込んでいって、お医者さんが治らないといった結果、両家が話し合って、喧嘩したんじゃありません、両家が話し合って協議離婚しました。そして実家に戻ってこられました。それは嫁いだのが有恵で、オバマです。オバマに戻っておられましたね。でその結果ですね、彼女は家で、世界で私は一番不幸だ、そう言って自殺未遂をするぐらい落ち込んでた。で実家の両親とかお兄さんがですね、ちょっと自分たちの手に負えないと、とても負えないということで、感謝ですねってお兄さんにですね、任されたわけです。でお兄さんのところに来て、岡田牧師ご夫妻がですね、受け取られてきたわけですね。でも彼女は言いました。お兄さんに私の苦しみはわからない、私は世界で一番こうだって。いつも話しますが、私が今まで人生49年間であった中で3本の指に入るっていうか、一番と言ってもいいぐらい近づくでしょう。1メートル以内に近づくとね、こっちまで暗闇に引きずり込まれなそうなぐらい暗かったんです。これはもう本当に申し訳ないけど、こんな暗い人はなかったっていうぐらい、あれ霊が働いたんじゃないかと思うぐらいね、暗かったんですね。いきなり信じませんでした。3回目ぐらいの時に明確にイエスキリストを信じました。感謝と賛美と祈りの、ね、神の憐れみの力だと思うんですけども、はっきり救われた。全く変わりましたね。で、死体牧場こうやって講壇に立ってですね、ニコって笑うんですよね。すると講壇の前から後ろまでね、精霊の喜びがね、溢れていくって感じだったんです。その当時長崎にいた方は、私が言ってることが大げさじゃないってことを証明してくれるからですね、何かうなずいてますけど、本当に救われたんで、で実家にも行ったりしました。でも話を聞いてくれたけど、それ以上になりませんでした。その時応援が与えられたんです。あなたの悲しみは喜びに変わります。あなたが涙を流し悲しんだ地で、神様は必ずあなたと愛する者たちと再び生ける神を礼拝する日が来ます。そこが教会となるっていう約束ですね。彼女はね、信じたんです。全く可能に見える時に信じたんです。信じたんです。信じたんです。神の言葉を信じたんです。そして、神様に救われて喜んでずっと育っておりましたけれども、何も起こりませんでした。ね、まあ、細かいことを言えば、途中で、小学6歳の時に別れた次男と三男、双子なんですけども、中学3年の時に宮殿教会の子でというか神の説ですね、パタッとあったりしたんですけど、あっただけ。ご主人が大学病院に入院した時に不思議な説理で教えられて病院に行って伝道したんですけども、話を聞いてくれたけど、それ以上いかなかった。それっきり何も変わらなかったんですね。で神様は島原に赴任するように言われました。彼女にとって悲しみの地、苦しみの地だった島原に牧師になっていきなさいと言われた。彼女は信じていきました。すごい期待に胸を膨らませていきました。何も起こりませんでした。何も起こりませんでした。運転で7回集会をしましたと言われました。指示が出た。できっとこれで何か起こると思ったんですけど、何にも起こりませんでした。7回目ね、すごい期待していったんですけど、何にも起こりませんでした。でも7回終わった後に、2年前です。突然次男坊の息子さんが、もう発災します、細かいことは、訪ねてきました。お家なんですけれども、絶対被災さんお家ではいません。教会を訪ねてきました。そして彼はイエス様を信じたんです。浦上天使の神道会館のパウロさんが来られたんですけど、聖会に来られてイエス様を明確に信じたんですね。そして三男坊も来て信じました、ね、それで良かったんですね。でこの二人が勝った。でその時にまたご主人のところに福音に伝えに行ったんですね。姑さんにも聞いてくれましたけど、何も変わりませんでした、ね、そして今年です。もう割愛します。土地は全部はしょります。4月6日の月曜日、ドアをノックする人がいました、ね、家とは絶対引き返さないで教会と言いますね。教会のドアをノックする人がいました。あ、息子さんがまた来たんだなと思って、あ、息子だろうと思ってパッとドアを開けました。そしたらですね、 ご主人が当たっていたんです。ご主人がね。そしてはいって言ったらですね、今まで子供さんを送るために教会に来たことはあっても一人で来たことは、離婚して以来一回もなかった。そのご主人が立ってたわけですよね。そしてドアを開けた時にびっくりしたんですね。そして中に入ってきてお話をしました。久江さんは浮いた話はしません。ひたすら福音を語ったわけですね。お父さんが言いました。次男坊は、高橋君と広志君と言います。高橋と広志変わったやろ。変わったって、本当に変わったって、あれは神様でしかありえないって、そやろって、イエス様が変えてくれたんよって、そう思うって言ったんで、イエス様の話をしたら信じるって言った。うん、分かったって。お父さん、でも信じただけじゃダメ、告白しないと救われない。お父さん言いました。それだけは待ってくれ次来た時に告白するからって言って、今日は信じて帰るって言って。でもね、久江さんが12日の日のイースターの日にね、長崎抱かしてくれたんですね。結婚生活の時も見たことがなかった、満面の笑顔で、本当の満面の笑顔で話ができたって。お互い本当に苦しみやいろんなとこ通った上で、神様が満面の笑顔で、結婚した時も見たことがなかった笑顔でお話ができたって、それが何よりも嬉しかった。世界で一番不幸だった私は今一番幸せ者ですっていうふうに言われました。そして次来るって言われたのは私 2,3 ヶ月後かなと思ってたらですね、4月27日今週の月曜日ですね、4月27日3週間後の月曜日、またドアがノックされました。息子だと思って行ったらご主人でした。笑顔で立っておりまして、いきなり言ったそうです。ドアを開けた瞬間、お父さん十字架信じる？信じるじゃあ入っていいよお店で入って必死に祈ったそうです。神様、救いの祈りを導くのにどうしたいんでしょう、聖霊様助けてくださいって。そして久江さんについて、十数年前離婚したご主人に向かって久江さんが導いて、もちろん聖霊ですけど久江さんが導いて、ご主人は久江さんについてイエス・キリストを告白する祈りをして、はっきり明確に信じたんです。そしてその後言いました。はい、ハレルヤ。そしてその後言いました。肩の荷が下りたって、細かいことは本人が言わせるまで言いません。いろんな大変なことがあったけど本当に楽になった、ありがとうって言って笑顔で帰っていかれました。次は洗礼です。で、親だから言っていいのか分かりませんけど、私は本気で再婚結婚式を指揮したいしてもらおうと思っています。お金僕しない悪いんですけどもこれほんの一例です。実はあちらでもこちらでも20年来約束されていて不可能だと思ったことの成就が、私これは完成だと思ってますよ、始まりだと思ってますから、あちこちで始まってきています。忍耐しなきゃいけない時があるんです。何にも動きません。それどころかますます不可能になっていきます。サタンは言います。神なんかいないんじゃないのって。絶対そんなことありません。約束は問いが来ると、忍耐の問いが満ちると、神は裏切ることなく必ず成就してくださる。そして約束の言葉は、神の言葉は生きて働いて、私たちの思いよりもはるかに高く広く深い神の栄光を私たちのうちにもたらす。そしてリバイバルが来るんです。その素晴らしい証を持って私たちは全世界に神の言葉は生きている、ここに書かれている通りなんだ、神様は私の人生に成してくださった、この御言葉は今も生きて働いてるって証を持って全世界に行く、その問いが今来ようとしているこの国に、この地に。皆さん忍耐してきたでしょ。成就します。完全に働かせてください。確かに試しはあります。忍耐の直前が一番きついんです。7回の熱衆が終わった時、何にも起こりませんでした。あの明るかった久江さんが本当に暗くなってた。その後から逆転のドラマが始まった。神様の言葉は生きて働いて、約束したことを必ず成就してくださる。それが私の信じている神様です。そして今ね、群れ全体にその時が来たんです。神様と来てるんですね。主に期待しましょう。私たちじゃありません。神に期待しましょう。神の真実に期待しましょう。神の言葉に期待しましょう。神の言葉は生きて働かれて成就します。お祈りします。天のお父様、 御言葉をありがとうございます。あなたが来ておられる神様で、私たちに約束したことを必ず果たされます。でも正直に言って、忍耐の時には本当に、感謝をしなければ賛美しなければやってられないことがあります。でもあなたは感謝と賛美という素晴らしい武器を、素晴らしい恵みを教えてくださいました。どうぞ私が感謝と賛美を持って忍耐の季節を過ぎ、神の用意されている約束の成就と素晴らしい栄光を共に見ていくことができるように、忍耐の時は必ず終わることをありがとうございます。あなたを裏切ることがないことを感謝いたします。さらに私たちは今日あなたが語ってくださることを知っています。御言葉を待ち望みます。豊かに語ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。